どうも、オレンジです。
大映ドラマの名作、プロゴルファー麗子、祈ること書いて麗子を見ています。偽装殺人、傷跡、本当の兄弟じゃない、織田裕二プラスプロゴルファー猿なドラマです。ポンです。
世の中全部、種石を種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。タナラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。はい、ということで、バタバタした3月を過ごしているところだと思いますが、なんかトピックスありました？
まあまあいろいろ人に会ったりとか、
うんうん、
しましたね。
ああ、結構じゃあ意識的に人には会ってるんですね、ポンさんね。
まあ、意識的にではないですけど、はい、人と会ったり、まあ会うことが多かったですかね。
それは何系の人ですか？ジャンルで言うと、まあ仕事の関係とか、もしくは小さい頃の友達とか、はい、そういう、近所の人とか、何系の人ですか？
まあ、なんていうんですか、畑作りとかで。ご一緒してる人たちとか、あとまあ、
はいはいはい。
はい、親戚と会ったりとか。
このタイミングってのは何なんですか ?3 月の上旬とかっていうのは、なんかそういうイベントごとがあるんですか、は
い、いや、別にそういうことでも、そういう親戚が集まる会ってこと？
そうそうそうそうそう。
いや、別に、まあ会いましょうかって言って会ったって感じですね。
面白いですね。いろいろ突っ込んでて面白いですけど。
いや、別に正月じゃなくったって人と会うこと、はい、そんなに会わない？まあまあ。
だって、ポンさん結構だってね、ご地元が離れてらっしゃるから、はい、なかなか親戚の方とかとも会いにくいのかなと思って、はい、そういうのを、
食い込むね、
正月とか夏、まあ夏休みってあんま言わないか、今はね、大人になると。そういうタイミングでもなく、うん、この3月の上旬日程になるんですね。興味深いなと思って。
そんなことは、そんなびっくりすることじゃないですけど、まあ、東京に、いる人たちもいますから。
あ、そうか、そうか。
だから、まあ、ちょっとその辺がね、俺の東京出身、東京育ちだから、ちょっとその辺の、はい、田舎人間に対しての何かしらがあるのかもしれないけど、はい、まあ、東京に来てる人たちもいるわけですよ。まあ、それは、ね、うんうんうん、首都圏一極集中という課題もありますけれども、まあ、それはそれとして、うん、まあまあ、何かいるから、じゃあまあ会おうか、みたいな形とか。まああと東京が会いやすいって人もいるんじゃない、うんうん、その関東周辺にいる人とかだと。まあそういう人もいるかもしれないけど、まあたまたま東京に行ったんで。
でも、そっか、なんか、近くに、うちもね、兄貴が近くにいたりだとか、親戚も少なからずいるんですけど、うん、あえて、こう、出会う、会おうって、って思う機会がなかったなって今自分自身を顧みて思いました。なんか言われてみると。
そうか。まあ、ね、ご実家にお住まいっていうこともあるから、
まあでもそうか、親と会ってるっていう意味で言うとそういうことなのか。親戚と会ってますもんね、確かに。まあ、いつもですよ、それで言うと。
親戚と会ってるかってチェックではないけど。
予定を組むことなくいつもですもん
ね。いや、だからほら、あんまりこう、わざわざ会おうとしなくても、まあ、いつでも会えるだろうっていう気持ちがあって、まあ、お兄さんとも会って直接会おうと、わざわざしないっていうことなのかなとは思いますけどもね。
うん。
どうなんでしょう。うんうん、会いたいと思ったりしないの？
ないかなぁ。うん。
何やってるの？
どういう心境なんですか？何やってるか気になることがあるんだ、人生の中で。そうか。あるんだ、人生の中で。
あるだろう。
なんか、例えば、その、まあ、おいっ子とかめいっ子とかがいるんで、それはどう変化したかな、とか、どう成長したらかな、みたいな、時々気にはなったりしますけど、
はい、はい。
なんか、あんまり、大人になっている状態の人がどう変わるか、よっぽどね、それこそ、入院したとか、介護施設入ったとかってなってくると、また話は別なんだと思うんですけど、
はい、おぉ。
なんか、そうか。それってどうなんですかね？どっちがマジョリティなんですかね？世の中的に。普通にこう、ポツッとこう、何もない時に、あ、親戚に会いたいなって思うのがマジョリティなのか、 僕みたいにそんなことがない世の中で生きてるのがマジョリティなのかというとどうなんでしょうね。
いや、まあ、どっちが多いとかではないと思うし、まあ、その、よく言うのはさ、やっぱり忙しいと、その、まあ、当然そうだけど、家族に会う、遠距離に住んでるような人だとなかなか会わないとか。
うん。
だから、こう、なんつうんだろうね。あまりにも近い人には逆に会わないみたいなこととかは、あるとは思いますから、うん、まあ、オレンジさんみたいな人は少なくないというか、まあ、割と多いとは思いますよ。思いますけど。
なんかテレビ番組とかってね、芸人さんとかそんな話しますよね。なんかほんと3年ぐらい実家帰ってない、会ってないんですよね、みたいな。親と会ってないんですよね、みたいなね。ありますよね。
いや、だから本当、ムラがあるよ。僕も学生の頃に、いや、全然帰ってないんだよ。なんかお正月に帰るぐらいみたいなこと言ったら、いや、俺もう5年ぐらい帰ってないわ、うん、みたいなこととか聞いて、あ、そうか、全然会わない人もいるし、だから年に1回とか2回でも、親によってはさ、いや、全然お前帰ってこないなって人もいればさ、あと、うんうん、ね、時々帰ってくると、また帰ってきたのかって言われるようなお家もあるから、うんうん、まあ、いろいろだとは思いますけど、まあ、うん、兄弟のことをたまに思うぐらい俺はあるけどね、別にその、うん。俺さんは、じゃああんまり。
ちなみに、ご兄弟とは会うんですか？ポンさんは。僕は本当に多分でも去年、今年の正月は会わなくて、去年の正月は会ってるんで、1年ちょいぐらいは会ってないかな、うん、ですけど、ご兄弟とはどうです？ちなみにポンさん、
まあ、
会ってます？
まあそんな頻繁に会うわけじゃないですけどね、
はあ、
まあ、時々 LINE とか。
でも会ってるんだ。
まあね、年1回とか、
はい、年1とかは会う感じ。
まあそんな感じ。でも年1回ぐらいは会うでしょ。
今年僕なかったんですよ。そう、正月でなんか集まってみたいなのがあったんですけど、今年はちょっとタイミング合わずに亡くなっちゃったんで、そこで会ってないって感じですね。
まあまあまあ、でもなんか最近思うのは LINE とかさ、メッセンジャーとかさ、まあ私Facebook、はい、アカウント停止になってる男ですけど。
あれは復活しないんですか？ちなみに。でもダメなんですか？
わかんないけど、要はさ、そういうインターネットが、接続する友人と公式認定してくれる制度は、なんだか、この何年か増えてきてるけど、ああいうものがない状態でも、友達であるってことが思えてるってことはとてもいいことだな。まあいいことというか、そういうもんじゃないのって、ちょっと改めて最近思ってます。
はぁ。なくなったがゆえに、からこそ、Facebook アカウントがなくなったからこそ。
強がりみたいなところもあるけど、いや、会わない友達もいれば、連絡取らない友達もいると思うわけ。
もちろん、もちろん。
うん。なのに、なんか繋がってないと友達じゃないみたいなこと言われるのって、なんかすごい尺じゃん。うるせえよって思うじゃん。
誰が言うのかっていう問題ですけど、まあまあまあそうですね。一般論としてね。はい。
そう、機会がね。だから、
機会が言ってくる。
例えば、5年でも10年でも会ってないけど、ええ、あいつと友達だよって思えてる気持ちの方が健やかかなと思って、だから Facebook で消えちゃったからつって、そんなに嘆かなくてもいいなって、まあ、慰めてるんですけど、そういうことは、まあまあ、ありますよね。
同時にね、ポンさんが好きな、あれですね、天気の写真を上げていたインスタグラムもね、投稿できるようになっちゃいましたもんね、ポンさんね。
いや、まあ、上げたきゃもう一個作ればいいんだから、そうね、インスタ。
空の、綺麗な空の写真を上げ続けていたインスタグラムがね、更新できるようになっちゃったから。
なんなの俺の謎の評判を作るのは。こんな、ほとんど聞かれてない。ラジオで。
微細なね、雲の形の変化をね、はいはい。捉えていて。そうか、そうか、なるほどな。でも、いや、真理かもしれないですね。僕たちは、まあ、ポンさんと僕は年代違いますけど、幼少期にはFacebook もなかったし、インスタグラム、まあ、Twitter、SNS っていうものはなかったし、あって、だって94、5年ぐらいから、ある程度インターネットっていうものが普及して、その後にまあメールっていうものが出てきてみたいなことだから、それまではね、まあ、できて電話ですもんね。で、携帯電話も、僕が多分中学の時に持ってる人がいたぐらいだから、うん、ポンさんはいつからですか？携帯電話って。
私は大学出てからですね。僕はちょっと我慢したの。
同じです。僕はでも大学に入ってからだかな。携帯電話持ち始めたんですけど、そっか。我慢をっていうのは何ですか？それは気軽に連絡が取れすぎちゃうと良くないみたいなことですか？
そうね。俺の中の A6 助思想が、携帯電話を持つことを、ちょっとだけ拒否させたんだけど。
ごめんなさい、ごめんなさい。A さんは何、直接的にそれを言ったんですか？携帯電話を持たないんだよね、みたいなこと言ってたんですか？
いや、持ってませんよっていうね。
はぁー。
まあ、今でもいるじゃん、ガラケーの人とかさ。だからそういう、何かしらちょっと待ってほしいっていう人はいると思うんですけど、
うんうん、
俺も、すごい便利なことも分かってたし、その後、PHS で、早々にスマートフォンを出したんです。PHS って、エッジってやつがあったんだけど。
はいはいはい、ありましたよ。
ガシャってやると、うん、キーボードが出てくる、やつがあったんですけど。
う
ん
う
ん、
ちょっと早かったかな、早すぎたやつかな。使ったり
しましたけど。
ブラックベリーとか
だけど、それまでは、全然そういうのを使わないようにしてましたけど。うん、まあ、だから、30年ぐらいだよね、いろいろ、これ、最近盛り上がってきたのね。
そこが結構そうだな。学生時代にそれを使ってるかどうかって意外と大きいになってくるっていうか、ある程度僕は本当デジタルネイティブって言われる世代にちょっと上ぐらいな感じなので、そこら辺が前提としてあるんで、はい、結構想像できないっていうか、Facebook とかがない社会みたいなものっていうか、ない社会は想像できるんだけど、なんか使わないでどうやってコミュニケーション取っていくんだろうみたいなことが、なかなか不自由になりがちっていうところはあるんで、そこのおいてはね、確かに、
はい、
ポンさんがより農業っていうかね、その原始的なところに回帰しているっていうタイミングにおいて、ある種、その SNS とかそういうものに、から距離を置くっていうのは、はい、なんか自然なことなのかもしれないですね。
いや、まあ、自然というかたまたまだけどね。誰かのなりすましが俺をそう追いやっただけだから。
いやいや、
別にそ俺がそうしたかったわけじゃない。
メッセージだし、何かそういう餌をポンさん的に撒いたところあるんですよ。いいよいいよって。俺のは持ってってもいいから、うん、持ってきたい人がいっぱい、持ってきたいんだろうけども、他の人に迷惑かけるからやったら、うん、この原始的なところに戻ってる俺のやつを持ってきなっていうふうに多分、伝えてないんですよ。ポンさん的にメッセージ伝えてないけど、多分伝わったものがあると思うんですよね、うん、向こう側に。
うん、そうだね。
うん。そうだねっていうところで、ちょっと本題に行きたいなと思ってるんですけど、まぁちょっと今のところにも関わるところの話でございまして、ですね、僕、このタイミングで結構公開自体は前なんですけど、映画を見まして、
はい。
小学校、それは小さな社会という映画がございます。うん、こちらはまあ12月ぐらいからかな。もう、公開自体はされているんですが、
はい。
このタイミングでなんで見たかっていうと、アカデミー賞をこの前、先週ですかね、3月3日かなに日本では、授賞式放送されましたけど、
はい。
そこの、短編ドキュメンタリー賞というところに、この小学校というドキュメンタリー映画を、まあ、短縮したっていうかね、短く短編にまとめたような形の、作品っていうのが出品されておりまして、
はい、
一応そのアカデミー賞の候補になってたっていうところですね。で、日本の作品多分3作品かな、長編ドキュメンタリーでそれこそ伊藤詩織さんのあの作品があったりとか、短編アニメーションで一つ作品が出てたりとかっていう形で、今年はその3作品が日本からは出てたのかなと、日本絡みでは出てたのかなと思うんですけど、そのうちの1作品がこちらで、ちょうどそのまあね、アカデミー賞タイミングでせっかくだったらばノミネートされている作品で日本で見られるものは見ておこうと思って、もうまとめてみたりしたんです。アノーラとかもそうですね。アノーラとか、名もなきものとかね、ボブ・ディランの映画とか、ああいうのもまとめて見ていたタイミングで合わせて見ていたんですけど、僕はね、そのアカデミー賞タイミングで見た映画の中で僕これが一番好きでしたね。小学校それは小さな社会というドキュメンタリー映画が個人的に一番良かったんです。何が良かったかって、結構本当いろんな、面で語ることができるっていうところではあるんですけど、一応簡単にそのなんか映画のあらすじとか説明があるので、それちょっと読みますと、
はい、
日本の公立小学校に通う1年生と6年生の学校生活を春夏秋冬にわたって描いたドキュメンタリーっていうことを書いてます。とある世田谷区にある、公立小学校における1年生と6年生という小学生に、フォーカスを当てて撮ったドキュメンタリーになっていて、それプラスそれぞれの先生方ですね、教師の方々の視点みたいなところを合わせて描いているドキュメンタリーで、もう僕はまあ子供もいないし、周囲になんか子供関係のあれもなかったりするんだけれども、なんかその小学生たちがなんかこう、まあ一年生で学校に入りたてで、いろんなことがわからないなりに最初は泣きながら、いろんなことに学校がこう 教育してくれようとしているものに、慣れようとして成長していく姿みたいなものもグッとくるし、一方で6年生っていうのは、はい、その1年間でその小学校っていう期間が終わるっていうことにもなってくるので、そのなんか終わってしまう悲しみ、始まっていくところの戸惑いと嬉しさと 6年生のこう終わりに向かっていくところの切なさみたいなものも合わせて見られて、その子供の成長変化っていうところを見てても面白かったし、うん、
はい、
なんか僕たちは知る由もない教師の視点っていうのがめちゃくちゃよくって、
うん、
その本当に僕当時の僕たちにとってはなんだろうな、当たり前にある種正しきものっていうか、これが正解だっていうものを一応教師としては見せなきゃいけないじゃないですか。もちろん、大人になってからわかる。それは正解なんてなかったし、正しいものなんて何が正しいのかってずっと試行錯誤し続けなきゃいけないものだってことに大人になってから気づくんだけれども、
うん、
小学生の視点からすると、どちらかというと正しいものと見えていた、教師たち、大人たちのその葛藤とか、どういうことを考えているのかとか、教える上でもどういうことを意識しなきゃいけないのかみたいなところをものすごくすごく試行錯誤してるんだなっていうのが、ドキュメンタリーという形で教師の視点をちゃんと取ることによってそれが分かってくるっていうところのなんか面白さとか、あとはその学校っていう、小学校っていう制度が実はそのなんだろう、結構世界的に見ると日本の教育の方法って特殊だったりするらしいんですね、
うん、
特活っていう特別活動っていう、その掃除とか給食の配膳とかを、
うん、
生徒さん自身がやる。だから海外とかだと多分専門の役職の人とか先生がやったりとかしてるんでしょうね。それを、うん、まあ日本においては全部こう自分たちで小学生自身がやるっていう、その教育のあり方みたいなもののなんか特殊性というか、まあ僕たちにとってはそれは当たり前であったんだけど、
うん、
なんかそこのあり方の興味深さもあるし、あと、実はこれ2021年っていう年に撮影されたものなんですね。
うん、
まあなんか150日間、4000時間みたいな、ものすごい量の撮影をしたらしいんですけど、なんかそこの、コロナ禍以降、かつまあ、もう少し前で言うと震災以降、コロナ禍以降のその教育現場のあり方、そのいろんなもの気遣わなきゃいけない、オンラインで、クラスをやったりとか、教職員同士もなんかオンラインを介して連絡を取り合ったりとか、緊急事態宣言で学校に行けないとか、修学旅行がなくなるとか、いろんなこう、事象が起きていて、なんかそこら辺の今ならではの、その小学校の状態みたいなものも見られてすごく面白かったっていう意味で、
うん、
すごく全体的に、多面的に捉えられるし、ものすごく僕らにとって身近であり、当たり前であり、まあほぼ多くの人はね、義務教育である以上は経験してきた小学校っていうものにおけるその客観的な視点っていうところがものすごく面白かったっていう作品で印象には残っているんですが、
はい、
ぜひねポンさんにも見てほしいです。なので今金座シネスイッチかなとかいろんなところでやってるので、ドキュメンタリー作品としてもものすごくクオリティが高いので、ぜひ見ていただきたいなと思っているんですが、
はい、
小学校どうでした？なんか記憶に残っている、まあめちゃくちゃ多分小学校ぐらいの時期って記憶力がものすごく強い時期だから、なんか何を語ればいいのかっていうところではあると思うんだけれども、小学校ってどういう場所でした、ポンさんにとって？
でかい話だね。
うん、
まあでもやっぱり頑張って生きてたよ。
ああ、そういう切り口が出てきます、最初に。
はあはあ、なんか必死だった感じがありますね。それはその、なんか、特別困難なことがあってっていうことではないんですけど、まあ、無論いろいろ細かいことあるよ、うん。だけど、なんか、いろんな工夫して生きてたなって思うよね、なんか。
工夫、
うん、うん。例えば、ほら、クラスの委員長になるとかさ、なんかなんとか委員になるとかあるじゃん。
はいはいはい。
で、ああいう選挙みたいなのとか、
うん、
やったと思うんですけど。
まさにでもドキュメンタリー映画の中でも出てきました、その小のシーン。はい。
希望のやつと、やつじゃないやつとか、俺なんかね。
はいはいはいはい、映してました。うんうん。
なんだっけな、なんか、 ものの整理をする、英然係みたいな、英然委員会みたいな、なんかそういうのに入りたくって入れたのかな、なんかそういう攻防をした記憶がありますけど。
整理をする委員会にポンさん入りたかったんですね、小学校の時。ほ
う
ほ
う、いや、まあ、その時は全員中に所属するわけよ。
はいはいはいはい。
うん、でこれも学校によってね、制度があるし、年代によっても違うと思うんですけど、っていうやつで、その、まあ、なんていうか、まあ、ある種職業みたいなものを疑似体験したみたいなこともあって、その時はあれだったなとか思うし、なんか友達とこう、わーわー雑談をしてたけど、あいつとは喋れたけど、もうちょっと喋りたかったけど、喋りたかったけど喋れなかったなーみたいな記憶だとか、あとシンプルにね、あの、学級文庫ってあったのかな、オレンジさんのところは。
あの、あったと思います。
こう、教室の後ろの方に、なんか謎にこう、うん、まあ、小さい図書館みたいな感じの本が置いてあるんですけど、そこにあの、まあ、ちょっと時々話題に出る、裸足の弦とかね。
うん、うん、うん。
ブッダとか、手塚治虫の。なんか漫画が多かったですけど、はい、なんかそういうものとかが置いてあって、うんうん、そういうものを、なんかすごい読んだなみたいな記憶だとか。
は
あ、あと、ごめんね、ただの思い出話ですけど、俺あの、木造の小学校で生活してたことがあって、それ途中で学校が改修されてなくなっちゃったんですけど、
はい、
やっぱりその、何？木造の校舎の廊下とかってさ、ギシギシ言うわけ。
その記憶もあるんだ。はあ、はあははあ、
これは、いや、だそれがね、なくなっちゃって、キュッキュッっていう、あの、なんていうか、こう、滑り止め効いた廊下に変わったことは覚えてて、はいはい、あ、なんか子供ながらに、なんか、ああ、変わっちゃったんだな、みたいなこととかを思ったりとか、そう、だから、あのね、私が行っていた小学校、最近は行ってないから、今どうなってるかわかりませんけど、やっぱその場所に記憶が残っていたりするな、とか、あと、まあ、ね、うんうん、オレンジさんも言ったけど、意外と、なんか覚えてるよね、6年間。っていうのね、はい、そんなことを今パッと思い出しました。
結構そうですね、ざっくりとしたイメージで、例えばその、まあ、小学校の時の同級生の名前とかを異常に覚えていたりとか、あとその時その時のクラスの先生の名字だけですけど、下の名前わかんないな、名字だけですけど、なんか名前覚えてたりとか、そこら辺の記憶はあるし、あとその校舎の中がどういう構造になっていて、どういう風に暮らしていたかの記憶もあるしとかっていう、なんか点における記憶はある。あとは何をやったか、運動会でどういうことをやったかとか、あと校庭でどういう遊びをしていたかとか、そういう記憶はあるんですけど、
なんかちゃん、 S 剣とかしてた。
S 剣って何すか？
S 字に地面に字を書いて、その入り口があるんですけども、 S のその切れてるところだよね、そこにこう、うんうん、そこから陣地が始まるんですけど、そこまでは、うんうん、剣剣で移動しなくちゃいけないんですよ。
ほうほう。
で、そこの入り口からは両足がつけて、その奥の方に置いてある、バトンを取るっていう遊び。あ、知らないんだ。S 剣ってのありましたよ。
なんかワードとして聞いたことあるんですけど、昭和の時代にそんなことあったなぐらいの記憶な気がするんですけど、うん、違います？
いや、あの、俺の小学校は、まあ、ほぼ昭和だったんで、ちょっとあれですけど、うん、まあまあ、残ってるものとかね、まあ、ドッジボールぐらいも残ってると思いますけど、高鬼とか色鬼とかさ。
はい、高鬼、色鬼あります。氷鬼。はい、あります、あります。うんうん、まあ、
当時はもう、とにかく校舎からバーッと出て、S 剣しようぜ！つってやってた記憶がありますよ。
なんかそういう記憶って映像として残ってます？なんか僕、今なんか思い出してみると、なんか、本当に瞬間瞬間のイメージみたいなものはあるんだけど、映像として記憶に残ってるってあんまりないなと思って。
うんまあまあ人によるんだと思いますけどね。でも自分の、なんていうかその、生き方とかあり方とか、だからオレンジさんの、まあこういう喋ってて考え方みたいな時々こう溢れてくるじゃないですか。あ、こういう人なんだってちょっと思ったりするときに、はいはい、多分小学生の時の行動がかなり今に、そのままダイレクトに、うんはいはいはい、だから変わってねえじゃんって多分言われるパターンあると思いますよ。
僕、それこそ、クラスで、ランキング新聞で作ってたんです。うん、小学生の時。
おう、ランキング新聞。はい。
何かしらのランキングを自分なりに決めて、それを配布物として配っていた記憶が、それは小学校だよな、多分な。中学ではないと思うんで、やってたっていうのがあるんで、そこは今僕メディアに携わってる仕事の人間で、ランキング大好き人間としては、あ、通じてるしって思うし、
はい。
まあ、サッカー好きだったので、サッカーやっていたっていうのが今もサッカー好きにつながってるしっていう意味ではつながりますね。
多分、オレンジさんは、多分、物事の見方とか、一歩引くとか、うん、ガーンと乗り切れないとか、ちょっと皮肉屋であるとか、その辺のところが、俺は多分、培われていたのか、まあ、何かきっかけがあったのか、まあ、無論今言ったのは分かりやすい表面的なキャラクターですけど、
うん、
何かオレンジさんのベースとなる、単純にその趣味がどれとかっていう具体的なことじゃなくて、なんか、人に言われがちだったとか、うん、ついこういうこと言ってしまってた人だとか、なんかそういうふうなことが今に通じてるんじゃないかなと思うんだよね。
ポンさん自己分析するとどうです？それで言うと変わらないことっていうか残っていることだなと思うのは。
僕もだからクラスが今どういう状況なのかってことで客観的に測ろうとかすごいしてたし。友達とも、なんかそのクラスメートを主人公にした物語を口伝えで二人と喋るみたいな、謎の遊びをしてたから、ちょっとその、なんつうか、人を人とも思っていないところがあるのかなっていうのはあるよね。
なるほど。それは変わらないもんなんですね。
わかんないけど。
なんとかの、なんとかの魂100までじゃないですけど、人を人を思わない魂100までみたいなものがあるんですね。
今は自重気味に言ったのよ。まあいいんだけど、オレンジさんもきっと自覚してるしてないに関わらず、小学校の時にやってたことが、ああいうことの行動原理みたいなのが今に残ってる、なんか思い出せそうなことあります？
どうなんだろうな。でも人との距離を取るっていうかね、そこら辺のちゃんとこう馴染んでない感じっていうのは常にありますよね。グループがあった時に特定のグループに所属しないっていうのはその当時からそうだった気がします。
なんかね、クラスのほら座席の前の方後ろの方みたいな空気とかあったよね。
あと
後ろの方ちょっと調子乗ってるとかね、
はい、浜崎鈴木亜美と浜崎あゆみ派において浜崎あゆみ派についていたってのはよく覚えてますね。
はい、ああいいね、いい味の味わいの話だね。
別に積極的に押してはいないけれど、どっちかというならばそっちっていうところにいた気がしますね。
はい、ああ面白い。そこにね分け目があった時代だよね。今うなずいてる人も一人二人はいるんじゃないですかね。
もう今の若い子たちにとっては両方ともね、なんかあれですけどっていう。まあいいや。はい。というところで。この映画自体もそれで見ると、まあ、本当ドキュメンタリーとして映像としてね、撮られてるってことの意味はすごく大きいし、これから成長していった彼らがどういうふうにそれをね、見ていくのかっていうところも興味深いところではあると思いますが、もう誰しもが見て面白いし、学びもあるし、っていう、本当に僕はずっと、最初から最後までずっとなんか泣きかけていて終わってしまうんですけど、まあ、素晴らしい作品なので、ぜひぜひね、小学校、それは小さな社会、ぜひ、見てみてください。多分 DVD とか配信にならないような気もしているので、権利関係とかで映画館でこそぜひ見てもらいたいなと思っております。はい、タネジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
小学校の図書館でパディントンシリーズをよく読んでいました。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。
また。